武井泉の赴くままに。さあ始まりました、武井泉の赴くままに第94回放送です。まずは一曲聴いていただきましょう。ランブルカラスで Two Boy。この番組は毎回様々なゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする番組です。改めましてこんにちは、武井泉です。さあいよいよ始まりました、今年最後の武井泉の赴くままにの配信です。2018年最後の配信になるんですけれども、まあ今回も香織ちゃんはここの場にはいないんですけれども、まあね、気持ちの上では一緒にまあ配信をしてますよという気持ちでいきたいなと思います。はい、香織ちゃん聞いてるかな、聞いてたらいいな。はい、ということで、もう本当にもう日がないですよ、年が明けるまで。どうですかリスナーの皆さん、クリスマスの予定、年末年始の予定、気になるあの人との予定、埋まってきましたか？はい、まだ埋まってないっていう人もまだ間に合いますよ。今すぐ LINE して、ほら電話して、ほら携帯見てそこで固まってる人、まずはね発信しないと始まらないんだよこういうのはね。はい、と自分に強く言い聞かせる41歳独身男であった。まあほんとね、人にこんなこと言ってるんですけれども、まあ何を隠そう、まだ埋まってないんですよ。クリスマスの予定も年末年始の予定も、どうしますかこれね、考えましょう。一緒にね、埋まってない人も、まあそうですね、この番組の中でも一緒に考えられたらいいなと思うんですけど、クリスマスね、何しよっか、あれか、今日香織ちゃんいないんで、香織ちゃんのコーナーでこういうことを話してみますかね。リスナーの皆さん一緒に考えようよ、年末年始のまあね、究極は一人でも寂しくない過ごし方っていうのをね、ちょっとね考察するのも寂しいな。まあちょっと成り行きで行ってみようかと思います。はい、ではいつもの行きます。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなど送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは武井泉の赴くままに、2018年最後の配信も赴くままにスタートしていきます。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
ゲストコーナー。はい、というわけでゲストコーナーなんですけれども、前回の配信に引き続き、この番組で、まあ何を配信したかな、何を話したかなということをもとに、僕の、2018年を振り返るということをしていきたいと思います。前回がね、1月から5月、まあ上半期ですかね。まあ6月も上半期ですけれども、5月まで終わりまして、今回は6月から11月までを振り返っていきたいなと思っていますので、まあ、だらだらと話していきます。リスナーの皆さん、まあ、優しく、拝聴していただけたら嬉しいです。ということで、早速行ってみましょう。まず、6月配信分なんですけれども、回数で言ったら、81回と82回になるんですけれども、この回はですね、まず、81回目の放送が、僕が出演したクリエの、劇団クリエつくばの星の王子様の振り返りをしているわけなんですよ。まあ、こういう公演だった、ああいう裏話があるみたいなところを話していますので、まあ、このあたりはもし気になる人がいたら聞いてみてください。サクッといきます、サクッと。はい。82回放送は、前回の放送でも言いました、お笑いライブの振り返りを話しています。まあ、こちらもね、前回話したようなことを言ってるのかな、きっと。多分。なので、気になった方はぜひ、こちらもね、試し聞きしてみてもらえたら嬉しいなと思います。なんかね、この82回の、かおりちゃんお休みだったんですけれども、かおりちゃんのコーナーでは、僕ね、仮面ライダーを見るのが好きなのですね。実は。はい。なので、その仮面ライダーに出てくるヒロインを、もう超独断と偏見でランキング付けをしていたりします。まあ、5位はあの人、5位からやってるんですけども、5位はあの人、そして1位はあの人ってなってるので、これでね、僕の女性のタイプが、丸分かりになるのではないのかなと思うので、まあ、物好きは、聞いてみたらいいよ。はい。そんな6月ですね。そして7月なんですけども、この回がね、ちょっとゲストコーナーが、ちょっと面白いというか、レンコン農家の社長さんをお呼びしまして、レンコンのあれやこれやを、意外とね、レンコンって、ワードは知ってるし、食べ物は知っているけれど、知らないことが多いっていうことなので、まあ、そこの副社長さんである、まあ、芝居仲間でもあるんですけれども、池田さん、池田レンコン所、池田レンコン加工所、正式名称は言ってます。83回と84回で。なので、そのあたりを聞いてもらえると、レンコンの知識が得られるのではないのかなと思います。僕もね、いろんなことを、まあ、知りました。もう花粉症にも、まあ、効果がある人もいるよ、みたいなところでもありましたのでね。はい、そんな7月で、ちょっと駆け足ですね。まあ、行きます。そして、8月。こちら85回、86回の放送になるんですけれども、この月はですね、9月に、その翌月にね、僕が出演する舞台、ランダバウトという舞台がありまして、1-2-3という団体の公演に客演させてもらうことになるわけなんですけれども、それに向けての、まあ、要は宣伝ですよ。はい。そこの1-2-3の演出だったり、役者さんだったりからコメントをもらい、配信されたりしています。はい。このランダバウトもね、9月の分で話すか。9月もね、ランダバウトのことを話しているんですけれども、違う。一個大事なこと言うの忘れてた。すごい大事なことなんです。7月放送分、83回放送なんですけども、この時にね、僕、運命的な出会いを果たすんです。誰だかわかりますか？そう、黒木春さんです。はい。うるさいね、もう黒木春さんって。この時に、映画紹介してるじゃないですか、僕の番組。幕が上がるを紹介したんですよ。ももクロが出てる映画ですね。その、ももクロが、劇団、高校演劇をやっている高校生に扮している映画なんですけれども、そこの、まあ、その子たちに演劇を教える先生として黒木春さんが出てきて、その時にね、もう衝撃を覚えたんですよ。なんだこの女優さんはっていう。なんか、その黒木春さんが出た瞬間からもう作品の色がガラッと変わるぐらいの女優さんだって。女優さんで、もうそれからもずっと黒木春さんを追いかける、続けることになるんですけれども。まあ、そんな感じです。それからも、だからすごいよね。今年の夏から、7月からずっと黒木春さん、黒木春さん言い続けてて、今も続いてるんですからね。もう、 だいぶ、まあ、話しとれますね今から、あのすごい、だって黒木春さんが出てる映画もうだいぶ見たんじゃないですかね。幕が上がるに始まり、そう、8月ではリップバンウィンクルの花嫁っていう、あのアーティストのコッコさんと共演している映画、これがね3時間という大作だったんですけど、いや面白かった。黒木春さんがまた可愛くてね、まあ、あのごめんなさい、なんか趣旨がずれてるだいぶ脱線してるけど聞いて、あの黒木春さんって多分ね顔だけ見たらもっと綺麗な人たくさんいるんですよ。あとねスタイルももっといい人たくさんいるんですけど、なんだろう、大好きなんですよねこのな、わかります、あのツイッターでもたまにツイッターでもね前書いたんですけど、多分ねこうもうすごく脱線してますよ、あのついてきてリスナーの皆さん、あの振り返りでも何でもなくなってきてるけど、あの人を好きになるときってさ、こう例えばさ、あの人のどこが好きなのって聞かれたときに、例えばあの男性から見ればね、あの目が大きくて、おっぱい大きくてとか、けど痩せ型でいいよねとかって答えられたとするじゃないですか。それは多分その人を、その人を好きじゃなくて、その人の持っている例えば大きい目だとか大きいおっぱいっていうステータスが好きなだけであって、その人好きではないんだな、ないんじゃないだろうかなっていうのは僕の持論で、本当に好き、人を好きにな、人を好きになったの？なまってんね。本当に人を好きになった時っていうのは、なんかわかんないけど好きなんだよねとか、いやなんかわかんないけど気になっちゃってしょうがないんだよ、なんで好きなのって答え聞かれても、問いをされても、いやわかんない、なんかね、なんか好きなんだよね、なんか一緒にいたいと思うんだよねっていうのが多分本当の好きなのかななんて思っていて、黒木春さんがねもうねそれなの気持ち悪いね。はいはい、先、あやべ時間ないけど、そう、そんなわけで、そう、8月はそのランダバウトのこと話しました。9月はもうランダバウトのことを話したりしましたランダバウトばっかだね。そのもうランダバウト言ってますけど、この公演もね愛劇に続き、僕の中で大きなその出会いと経験をさせてもらいましたね。本当にいい仲間が集まったし、いい公演になったな。あ、そしてこれの、もう時間ないけど、いや、もう10月とか11月、いや、話せなかったで、あの、裏話なんですけど、僕ね、このランダバウトって、土曜日に1回公演して、日曜日に2回公演したんですけど、なんとね、日曜日の1回目の公演ですよ、その日の、のオープニングで、ふくらはぎを肉離れしまして、公演中に、聞いてきて、本番中にだよ。しかもね、別に何をしたとかじゃなくて、ちょっとね、タタンって早歩きをしようとしたら、その拍子でふくらはぎの筋肉が断裂するっていう、お前もう年かっていうことがありまして、袖っていうのは、まあ、舞台裏ですか、に引っ込んだらもうまともに歩けないぐらいの怪我を負っちゃいまして。でもね、本番やったんだよ。偉いでしょ。まあ、そんな、やばい、時間内で脱線しまくって、どうしよう。まあ、そういう、あれでした。どうしよう。まあ、10月と11月残ってるけど、10月は土浦演劇大作戦のことを話させてもらいました。福田さんを、主催の福田さんを交えて、これがね、見に行けなかったんだけど、ツイッターとかで評判見るとすごい良かったらしいんですよね。その、なんだろう、照明なし、音響なし、っていう条件下の中で、いろんな劇団さんがそれぞれの個性をいかんなく発揮したということで、なんかね、これはね、茨城県の県南地方でやりました。まあ、土浦でやったんですけれども、どうやら1月に水戸の方でも同じような、照明なし、音響なし、たくさんの劇団が集まる演劇フェスが開催されるっていう動きらしいんです。これね、ちょっと終えたらいいなと思っていますので、このあたり注目してもらえたらなと思っています。そして、11月、先月ですか、なんですけれども、質問箱にいっぱい答えてます。ツイッターであるじゃないですか、質問箱っていうアプリが。よく見るんですけれども、それに香里ちゃんと二人でもうあんな質問やこんな質問たくさん答えているので、もう竹井のプライベートがもうダダ漏れなので、気になる方、聞いていない方、聞いてみたらいいと思います。はい、ということでちょっと長くなっちゃいましたけれども、振り返りをしたゲストコーナーでした。はい、それではこのあたりで一曲聞いていただきましょう。ハングオーバーでコーラル。
てしか生きれぬ彼らを思いながら、僕は今日歌を作るよ、ゆらゆら揺れながら。水が必要だ、水が必要だ、水が必要だ、彼らも僕も君も。深く潜れば懐かしき思い出たち、今は泣きあの人たちは雲の上ゆらゆらり。水が必要だ、水が必要だ、水が必要だ、彼らも僕も君も。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯
エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、この音楽が始まるとかおりちゃんのコーナーなんですけれども、今回は、かおりちゃんいないので、まあ音楽だけでもね、かおりちゃんのコーナーの中でお届けしたいなと思ってこの音楽になってます。ほんとバカっぽい音楽だよねこれね。なんか喋りもゆったりになってくるわね。はい。ということで、まあオープニングでもちょっと触れたけど、まあせっかくなんで、あれですよ、クリスマスと年末年始どうやって過ごすよっていうのね、こうどうします、いやどうしますじゃない、どうする俺だ。はい。いやほんとね、何にもないんですよ、びっくりするぐらい。そう、この間ね、質問箱に、そう、あの11月の配信の後もね、少しちょいちょい質問をしてくれる方がいてね、ありがたいことに、その中にね、なんかね、ぶっちゃけモテてますよねっていう、まあ質問なんだかなんだかわかんないのが来てまして、これあと、そう、その前にも、モテますよねみたいな質問も来てましたね。これなんだろうね、この現実と、だいぶ話がそれてんな今日な。そのあれですよ、こう芝居しててもモテそうだよねとか、モテるでしょうっていうことは言われるんですわ。あの自慢とかじゃないよ全然。けどね、なんだろうね、こう、何そ、全く自覚が、なんだろう、こうないんだよね何もね。あ、やばい、愚痴になってる。ありません、その世の中のこのモテそうとか言われてる人たち、そんな言われるほどなんもねえけどなっていうの。はい、まあ、そんな感じでクリスマスもなんもないし、年末も何にもないんで、誰かどっか行こう。そうだな、あのね、やっぱ普通というかね、そんな突飛なことはしなくていいんだよね。あのクリスマスだったら美味しいもの食べて、一緒にイルミネーション見て、まあプレゼント、そう、プレゼントですよ、話が飛躍するけれど、プレゼントってさ、何が欲しいの女の人はね。やっぱりそう、一度ね、過去に、別に、なんだろう、こうちょっといいなーって思ってた人にネックレスとかはあげたことあるんだけど、ああいうのってさ、結構考えちゃうよね。身につけるものってさ、その人の好みがあるじゃない。だからなんか好みじゃなかったらつけてくれないんじゃないだろうかとかさ、不安になってさ、あげるのを躊躇したりしません？しない？俺だけ？どうだろう。そう。でも、あと逆の立場で、女の人も多分思ってんのかな。男性に、例えばさ、腕時計いいとか、まあ、マフラーとか手袋とか、あげたいって思ってるけど、その、趣味じゃなかったらどうしようとかさ、思って、あげるのを躊躇してる子とか、いたりすんのかな。でもね、まあ確かに、ないことはない。綺麗事は言わないけれど、その、身につけるものをもらって、あーこれなーっていう時もある。じゃあ何あげたらいいのってなるんだけど、なんだろうな、こう、だから実用的な話になっちゃうけどね。でも夢がないな。夢がないこと言うとさ、例えばだよ。高級な電動カミソリとか。意外と自分で買わないのよ、男性って。自分で買うならこれでいいや、で済ませちゃったりするので、とかは意外とね、嬉しかったりするかな。まあ、あとは、あげるのであれば、身につけるものであげるのであれば、冬物だったら、こう、ベーシックなカラーのスヌードとかマフラーとか、だったらまあ、いいよね。ありきたりになるけれど、使うよね。うん、身につけるよね。よほどもらった相手が嫌いじゃなければ。とか、あるかな。あとは、人にもよるか。僕なんかだったらね、手作りのケーキとか超嬉しいね。いいよね。手作りっていいよね。うん、食べ物とか。まあ、人によっては何入ってるから分かんないから食べらんないとか言う人もいるけど。まあ、なんかね、今日だいぶ話が飛躍しちゃって、何話してるんだろうっていう。まあ、いいよね。こういう時があってもさ。そう、本当はね、今年の総括も、今年の一年はどうだったろうなーっていうのも話したかったんだけれども。まあ、 今年は珍しくクリエ以外の場所で、まあ、役者をやらせてもらえる機会をいただき、あとはそうお笑いライブでプロの芸人さんが出演する中、影マイクなんかもやらせてもらったりなんかで、新しい経験と新しい出会いに満ちた一年だったかな。うん、その出会いが今も僕に新しい影響とか刺激を与えてくれているので、やっぱ出会いって大切だよね。そう、何でもそうだけど、知らないことへ飛び込むとかさ、知らない人ばっかりの中に飛び込むことって怖いかもしれないけど、意外とね、それをやったことで広がる世界がたくさんあると思うのね。前向き、その中でどれだけ自分が前向きにいられるかっていうことだとは思うんだけれども、なんか説教臭くなっちゃったけど、まあ来年もそうだね、出会い一期一会を大切にしていき、そして自分の成長も大切にしていき、まあ毎日笑顔で、日々これ口実ですよ、黒木花さんが出ている映画の、まさに晴れの日でも曇りの日でも雨の日でも嵐の日でも毎日は素晴らしい、そういう視点で毎日を過ごせていけたらいいなという来年の展望を話しつつ終わる。何のコーナーだろう、わかんないけども、まあ気持ちの中では香りちゃんと一緒に過ごした高瀬香織の大丈夫かこいつ的なコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、ゆりねです。ゆりねのゆらりゆらゆらスイングスイングソングは、リラックスをテーマにシンガーソングライターゆりねが日々の出来事を通じて感じた思いなどを、ゆりねの作った歌に乗せまったりゆったりおしゃべりしていく番組です。番組内ではセロトニンのこととか、心と体の健康のためにとか、ちょっとしたヒントになることをお話ししていく番組です。ぜひお聞きください。ゆりねでした。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、パニックインザボックス、アウトオブアイズ。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、パニックインザボックス、アウトオブアイズ。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、エンディングです。さあ皆さん、いかがでしたでしょうか。なんかいつになくダラダラと喋ってしまった年内最後の、そう、年内最後なんだよ、いいのかこれでっていう回なんですけど、まあ今年一年、まあさっきのコーナーでも話しましたけども、本当に素敵な出会いに恵まれた素敵な一年だったなぁと思います。はい、来年もまたね、本当に素敵な一年になれたらいいなと思います。はい、ここで覚えてますか、前回の放送で、かおりちゃんからメッセージをもらってますよっていうことを言ったと思うんですけども、やっとですよ、前回のオープニングから数えて、本当にやっとかおりちゃんファンの方、お待たせしました。かおりちゃんからのメッセージをね、読み上げたいと思います。かおりちゃんっぽく読んでみね。こんにちは、アシスタントの高瀬かおりです。今年最後の配信に参加できなくてとても残念に思います。今年はあまり収録に参加できませんでしたが、皆さんからの温かいメッセージ本当に嬉しかったです。今年一年、本当にありがとうございました。メリークリスマス、そして良いお年を、ということです。はい。まあなかなか収録には参加できていませんけれども、かおりちゃんは元気だし、またね、この番組にアシスタントとして元気な声を届けてくれると思うので、皆さん楽しみに、来年もね、楽しみにしていただけたらと思います。はい。そして、番組では、皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。 パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組へのアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。はい、いよいよ最後のお別れの挨拶になります。リスナーの皆さんもご一緒に行きましょう。行きますよ、せーの、おもむくママにメリークリスマス、そして良いお年を。この番組はインリアリティーザードリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。